こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで、今回は散歩ガチ勢による散歩のすすめというタイトルで、話していきたいと思います。コロナ禍も3年目に、ね、突入しようとしているね、2022年の、1月現在なんですけど、まだね、ちょっと大々的に旅行に行ったりね、出歩いたりみたいなのがちょっとまだかなみたいなところだと思うんですけど、コロナ禍でね、ウォーキング始めたみたいな人結構いる気がするんですよ、私の周りとかでも。で、私今はねジョギング勢なんですけど、もともとはウォーキングからねスタートしてるので、ちょっとウォーキングブームみたいなところがあるのでね、私のウォーキング指南じゃないですけどをちょっと話していこうかなと思います。本当ね、ジムに通うとかね、テニスを始めるとか、なんかそういうのと違ってね、用意するものがほぼね、ない、身一つでね、始められるっていうことで、気軽な、ちょっとした運動だとは思うんですけど、実質、ただみたいなね、ところでスタートできるので、一応私がね、ウォーキングやってた時に持った持ち物っていうのが、スマホと、イヤホンと、家の鍵ぐらいですね。よくねスマホ万歩計のアプリとか多分たくさんあると思うんですけど、私は iPhone の、基本で元から入ってる、ヘルス系アプリの万歩計の機能を使ってました。多分ね、私がねやってた頃と違ってね、きっとね、地図と連動したりとか、カロリー計算がしっかりできたりとか、ペースの配分とか歩く速度とか、いろいろ多分ね今のアプリはね出たりとかするのかもしれないですけど、ちょっといろいろ入れてみてね、やってみてくださいっていう感じですけど、私はデフォルトのアプリを使ってましたということで、でウォーキングする時間は、できるだけ、昼間の方がいいのかなとは思います。なかなかね昼間働いてると、日中ねウォーキングできないよって人多いと思うんですけど、これなんでかっていうと、一個は治安的な問題ですね、やっぱり。とあとね、迷った時、絶望感が夜やってると半端ないっていうのがあるのでね、ちょっとできるだけ昼間の方がいいのかなと思います。都内の方に通勤してて、こういう繁華街じゃないんですけど、こう人通りの多いところを歩くみたいなのはいいのかなと思うんですけど、私夜歩いてた時は神田に勤めてた時で、神田駅から上野駅まで歩いてましたね。神田、秋葉原、御徒町、上野で、だいたい40分ぐらいで確か行けたと思うんですけど、だからそういったね、人通りの多いところだったら夜でも大丈夫なのかなと思います。はい。で、靴ですよね。もちろんね、スニーカーがいいのかなと思うんですけど、始めるときはね、もうすでに持っている歩きやすい、靴でいいのかなとは思います。多分ね革靴通で1万歩2万歩歩く人そうそういないと思うんで手持ちの歩きやすい靴でいいのかなと思います。で、新しくね、買うってなったら、5000円以上は必須なのかなと思います。ある程度いいものじゃないと結構やっぱね足もね痛めたりね痛くなったりね、するので、ちょっとねやっぱここはいいものを買ってほしいなと思います。よくねアウトレットとかバーゲンとかで、1万円ほら1万円だけど、7000円とか6000円とかぐらいまで価格が下がったりとかしてるものもあると思うんですね。そういうのねちょっと選んでいただければと思います。ちなみに私は多分今3足目ぐらいの靴ですけど、スニーカーでずっとニューバランスを履いてますね。 はい、ということで、まあ、ここまでが用意するものみたいなところで話してきましたけど、でまあね、散歩中というかウォーキング中にしてることをちょっと話していこうかと思います。まあこれもねド定番なんですけど、まあラジオ、まあポッドキャストを聞くですね、うん、とか音楽ね、まあスポティファイだったらね、アップルミュージックだったり、そういうのをね聞くっていうのはもうド定番で、いいと思うんですけど、まあ、このね、せっかくね多分ウォーキングする人って近所をね、歩くと思うんですよ、うん、のでなんかこの近所の自分の住んでる地域に、まあ、面白さをね見出すみたいなところも、ね、探ってみてはどうかなと思ってちょっと提案するんですけど、まあね、まあ、基本はね住宅街みたいなところだと思うんですよね、皆さんお住まいのところ、うん、でまあそれで住宅街をね延々と歩いてると、まあ、こう突然なんかねちっちゃい神社が現れたり、なんか本当ね昔からある古ぼけた神社もあれば、なんか最近建て直してたのかなっていうぐらいね鳥居がねこう朱塗りでねピカピカの神社が突然現れたりとか、結構ね住宅街の突然の神社みたいなところがまあ面白かったり、でまあ川、近くに川がある人とかは川沿いを歩いたらこれどこまで行くのかなみたいなね、なんか途中まではね舗装されてるけど途中からなんか全然舗装されてないんで土がねこのむき出しでね、なんでここだけ舗装されてないんだみたいな、そういったこととかもね、あったりとかね、そういうのも面白いので、まあちょっと気になった場所にね果敢に行って、うん、歩いてみてはっていうのがありますね、うん。であとはまあねここは、うん、新興住宅地でも新しいね、新築の家が建てて、なんか公表分譲中みたいなね上り旗が立ってて、まあ、5軒ぐらいね売りに出されてるけど、なんかこの端はの2軒は売れてるけど真ん中は売れてないみたいな感じで、あやっぱ端から売れるもんだなみたいなことをねなんか思ったりとか、あとなんかこう地主みたいなね武家屋敷みたいなすごい立派なね門構えで、なんか松の木が超手入れされてて、なんかこう竹のなんかそういうね支えられてますみたいな、すごい立派なねお屋敷みたいなのが突然出てきて、いやな個人宅だけどこうセコムのマークがバーンってね何か所もあったって、うわ個人宅でセコムしとるみたいなところとかね、うん。まあ、かと思えばね、ほんとね、丸々荘みたいな、昭和に建てられたね、こう、外階段がついてて、2階建ての、ね、全部で4部屋ぐらいの、なんか、オンボロアパートみたいな、まあ、オンボロが失礼な、こう言ってますけど、まあ、そういうので、なんか、人が住んでんのかな、住んでないのかな、みたいな、うん、そういったね、アパートを見たり、で、ほんとね、歩いてると、あ、こっから隣町なのか、みたいな、こっから何々市、みたいなね、看板とか出てくるので、うん、まあ、あとね業務用スーパーここにあるのかとか、なんかコメダのパクリみたいななんかコーヒーのなんか喫茶店みたいなね出てきたなとかね、うん、あとこう昭和マンションは昭和マンションなんだけど、なんか壁が青でベランダが白でなんかこうね、うん、洋風のおしゃれなねベランダがついてて可愛い外観みたいな、そういったねなんかちょっとねレトロおしゃれマンションみたいなのがちょいちょい出てきたりね、そういうのを発見したりするのも楽しいですね、うん。まああとはね私大きい木自分体重マニアなんで、いきなりね大きいね、木が出てくるとね興奮したりするんですけど、まあ、大体ね、まあ、神社の中とかお寺の中なんですけどとかまあ全然個人宅みたいなところでもねすごいね胎児がね入ってたりとかするんで、それでおおってなったりとかね、ほんと、うん、地図とかこう街、紹介サイトみたいなね、そうね自治体のね、紹介サイトみたいなのに載ってないね魅力をね、自分でね、発見できるみたいな、街を知るみたいなところが面白いのかなと思います、うん。でこうやってね自分の住んでる町を知るとなんかこうねちょっとね耳鼻科に行かなくちゃいけないみたいなところで、なんかこう、その、こう私この町に引っ越してきて耳鼻科行ってないからちょっと耳鼻科調べよって言って調べるじゃないですか。でそうするとウォーキングで行ったあの神社の近くか耳鼻科みたいなので、なんかねこのより町をね 詳しく知って、なんかこの知識をね活用できる場面みたいなのもね、ちょいちょい出てくるのかなみたいなねところがあります。うん、ということでね、まあ、こうやって音楽を聴くのもいいんですけど、そのね自分の住んでる街の魅力を自分で見出すみたいなところもおすすめなので、ぜひねウォーキングこれから始めるよとか、あ、まああのもうやってるけど、まあ、基本はね、ラジオを聞いてましたみたいな人がいらっしゃいましたら、まあ、こうやってね、新たな視点みたいなところでご紹介させていただきました。はい、ということで、締めていきたいと思います。番組へのご意見ご感想はマシュマロまたは番組ツイッターダセイ2018まで、番組ハッシュタグ、シャープダセコロ、漢字でダセカタカナで黒で感想とつぶやいてください。また私あれですね、マシュマロって言ってますね質問箱です、あの質問箱にあの感想とください。ということで、ここまでのお相手は竹口香里でした。また次回。